こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は2024年5月10日の少し前の時間に収録をしています。5月10日もうあと数時間でその日がやってくるんですが、この日は私にとってとてもとても大切な日です。それは私の愛犬みことさんが昨年、ね、肉体の殻を飛び出して、その魂が元来た場所に帰っていった。そう、命日でもあります。あれからもう1年経ったんだなという気持ちを、今の気持ちを収録しておこうかなと思いました。5月10日当日はですね、私はお仕事で、日中はねバタバタとしてしまうので、こうみことくんのことに思いを馳せて収録をするという時間がゆっくり取れなそうなので、一人になったこの夜の時間に話をしてみようかなと思いました。あっという間に彼がいなくなって1年が過ぎました。本当に月日というのは流れるのが早くて、もう彼が近くにいない、そばにいない、それがもう1年も続いているんだということが信じられないような気がしています。昨年ね旅立った同じみことくんのお友達たち何頭かいらっしゃるんですけれども、やはり飼い主さんたちもね、本当に1年があっという間ですとおっしゃっていました。みことくんとの思い出、5月9日の夜、私はみことくんと数日間ね一緒に夜寝ていました。といっても彼はもう動けなかったので、私が夜布団を敷いてね隣で寝ていました。彼が全く食べるものを口にしなくなって、ほとんど動けなくなったのは5月6日からでした。正直水分も取れなくなったらもう長くはないだろうな、私は思っていました。そしてとても苦しそうにしているようであれば、その時はこれは私の考え方であり、家族と話をした結果ですけれども、口から自分でね何も取れなくなってしまったり、本当に処置をしても苦しそうな状態が続くようであれば、その時は安楽死も考えようというふうに話をしていました。けれど幸か不幸か、本当に本当に毎日彼は穏やかな表情で眠っていて、時々自力で起き上がってよろよろとトイレに行くっていう日が数日続いたんですね。私は夜彼の隣で寝て、なるべくみことくんのそばにいて、ゴツゴツ骨ばかりになってしまった体を触っていました。その手の感触というのはね 今でも思い出すことができます。夜中にふっと目を開けると、彼がもういてしまったんではないだろうかと思って、慌ててお腹の上に手を当てると、ああよかった、まだ呼吸してるって。何度もそうやって目が覚めたことを思い出しますね。昨年の5月9日は火曜日でした。火曜日は私は犬の保育園の日なんですけれども、この日本当にわがままなことだったんですが、私は飼い主さんたちにお願いをして、お話をして、お休みをさせていただきました。普通のお勤めの人だったら、きっと犬が危篤状態なので一日付き添いたいのでお休みしますっていうような理由でお休みなんて取れないと思います。私は最後の一日を使ってみことくんをカートに乗せて一緒に最後のお散歩に出ました。もちろん彼は動くことはなかったんですけれども、時々娘を開けてね、気持ちよさそうに風と光を浴びていたのを思い出します。そして水曜日だったんですね、5月10日は。今年は金曜日ですけど、水曜日またお仕事の日でした。私はみことくんに話しかけたんですよね。お姉ちゃんは明日はお仕事に行くよ、そう話しかけました。正直私は5月10日の朝はもう迎えられないだろうと思っていたんです。夜中に何度も目が覚めて、その度に彼がまだ息をしているということに安堵したり驚いたり、そして明け方ふと目を開けると彼と目が合ったんですね。みことくんがこっちを見ていました。その時に私は、ああそうか、そうだったんだなって思ったんです。みことくんは私をいつも通り見送りたいんだな、いつも通り、いつも通り送り出して、そして旅立つつもりなのかもしれないと思ったんですよね。なので朝の支度をして、子供たちに、君たちが保育園や学校から帰ってきたらもうみことくんはいないかもしれないから挨拶をちゃんとしようと言って挨拶をして、私自身も行ってくるね、行ってくるねだけかけました。待っててねとは言いませんでした。彼は私が家を出てから約2時間後ですね、午前11時30分前後に息を引き取ったよと母から連絡がありました。そのお知らせを聞きたいような、聞きたくないような、分かっていなかったような、分かっていたような、そんな気分で母からの知らせを受けました。 不思議なことに一緒に最後いられなかったことというか、最後の旅立ちを見送れなかったことに関して私は後悔はしていないんですね。きっとこれが彼の望む最後の姿だったんじゃないかなって、自己満足かもしれないですけど、私が味方くんと話をした時に彼ははっきりそうだとは言わなかったですが、そういうことなんだなって私には伝わりました。あの日から1年が経とうとしています。正直味方くんがいないことに最初は戸惑い、寂しさを感じ、悲しくなり、そんな日々が続いていましたけれど、幸か不幸か私にはやることがたくさんあって、子供たちも笑わせてくれて、だんだんと悲しみというのは薄らいでいきました。それでもやはりふとした時にふとしたものを見ると彼を思い出したり、そして時々夢に出てきてくれます。それでももしかしたら私の中にどこかしら後悔や何かもっとこうしておけばよかったと思うようなことがあったのかもしれません。最近見た味方くんの夢は、私が味方くんをケージに入れてお留守番をさせている夢なんですけど、いろんなことに阻まれてお家に帰れないんですよね。早く出してあげなきゃ、早く出してあげたいっていうふうに私は思って焦るんですけれど、その度に人が話しかけてきたり、前の車とバイクが事故になっていたり、そんな夢でした。何か不思議な夢だなと思っていました。1年経って感じることは、やっぱり味方くんは私にとってとってもとってもとっても貴重な存在だったなということです。私自身はドクトレーナーという立場ですから、仕事上に関してもパートナーとなるワンコさんがいた方がいいのかなって考えることも多々ありましたけれど、どんな犬ワンコさんを迎えたいかなって考えた時に、まだまだやっぱり味方さん以上のワンコさん出会える気がしないんですよね。私の周りにもですね、ワンコさんを亡くしてすぐにお迎えされる方や2頭目3頭目を飼われる方いらっしゃるんですけれども、それがその方にとって必要なタイミング、ベストタイミングだと私は思います。昔はね、もうちょっととんがった考え方をしてました。なんでこんなお家が状況なのにこの人は新しい犬を迎えるんだろうって、そういうとんがった見方をすることもあったんですけど、今は うん、ご縁があってやはりその子が選んでそのうちに呼ばれるんだなって、たとえその子が短命であろうと、たとえそのお家や飼い主さんからなんでしょうね、とっても愛情を受けてるとは言わないとしても、やはりある程度選んで選ばれてくるご縁というものがそこにはあるんだなというふうに思います。みことくん以上のね、みことくんもまあ欠点はたくさんありました。でも私にとってはそれもまた彼の可愛いところであり、彼の個性、そして同じ存在は二度と現れない、これは皆さんそうだと思います。よく似た子がいたとしても全く同じということはありえない。たとえその子のクローンが作れるとしても、クローンとして生まれ変わった子はその子 100% その子なのかと思うと、そうではない、私は思います。まあ、ご縁があったらね、また誰かとどこかでつながることがあるでしょう。それまでは私のマイベストパートナードッグと思い出を語り合う、時々ね、そしてありがとう、楽しかったね、そう言いながら思い出と向き合う日々を過ごしていくのかなと思います。最後になりましたけど、みことくんに一周忌に際して歌を歌いたいと思います。うまく歌えるかわからないですけれど、今の気持ちを歌にしてみたいと思います。
探して蘇る